皆さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、本好きの昼休みと言いつつついに夕方配信になってしまった番組ですけれども、まあ深い意味はなくて、単にやっぱり夕方に聞く人がやっぱり多いので、そこに合わせてみたというだけの話なんですけれども。
あ、そういうことだったんです
ね。うん、でもおかげさまでやっぱりなんか反響はなんとなく朝配信よりもいい感じがするので。
あ、じゃあ
まあとりあえず本好きの夕休みじゃないけど、
夕休みいいですね。夕休みいいんじゃないですか。
夕休み、いや一応この番組はなぜ本好きの昼休みかって言ったら、前も言ったけど、おしゃべりな図書室、真夜中の読書会に対抗してじゃないけれども、真夜中の読書会があるので、はい、あえて昼休みというタイトルをつけてるんですが、でもまあなんとなく夕方以降の配信になりますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この間ね、
はい、
1月のとある寒い日に平日にちょっと休みを取って、
はい、
自宅近くのカフェというか、まあ喫茶店というかでお茶を飲んでたのね。
はいはい、
お茶を飲みながらちょっと作業してたんだけど、テーブルが3つか4つぐらいしかない小さなお店なんだけど。
本当に小さなお店なんですね。
じゃあ、うん、そうするとなんか隣に座ってる人の声がなんかどうしても耳に入ってきてしまうって、
うんうん、
でなんか隣に座っている男女2人組の会話がどうも女性作家と男性元編集者っぽいなというのが、やっぱりなんか職業上どうしてもそっちの方に耳がダンボになってしまう
まあそういうなんか関連ワードが聞こえてきたら気になっちゃいますよね。
うん、なんかしかも聞いてるとなんかその女性は最近なんかの賞を取ったっぽいっていう、ちょうどなんか2日か3日3日前ぐらいに芥川賞が決まったばっかりだったから、もしかしてみたいに思うんだけど、今一つ確信が持てなくてチラチラ見つつも声かけようかと思いつつも、なんか2人連れだったし、僕は僕でちょっと作業のことで頭がいっぱいだったので、
はいはい、
そのまま家に帰ったんですけど、うん、家帰って検索したらなんかやっぱりどうもそうだったっぽいなっていう。
すごい偶然ですね。
ねえ、
うん
うん、別になんかうち近くに出版社が多いわけでも何でもないんだけどね。いやーすいません、なんかあの時はガン見してしまいまして
そんなに見てたんですか
向こうなんとなく不審に思ってたんじゃないかなって思うけど、ね、
なんかあの人見てくるなみたいな、
うん、
視線はきっと感じてたかもしれないです、
ね、思うんじゃよな。
バレたかなみたいな感じだったんですか、
ね、バレたかななんか単なる不審人物だったんじゃないかっていう気がするんだけど向こうからしてみれば
そんな動きを
、うん、ありまして、
はい、
はい、というわけで今日は話題沸騰中の、
はい
はい、もうなんかあちこちで書評が出まくっている、第170回芥川賞に輝いた、
はい、
九段理恵さんの東京都同情党について語ろうという、そういうテーマなんですけれども、
これはやっぱりあれですか、ヨッシーはその時お見受けしたから読んでみようみたいになったんですか。
うん、まあ読み始めたのはやっぱり賞が決まった後だけれども、
はいはい、
僕の好きなジャンルというか、やっぱ近未来 SF なので、これは
そうですね、近未来のパラレルワールドですよね。
パラレルワールド、まあ、ありえたはずの未来、ありえたかもしれない未来を描いているという意味で、星新一とか筒井康隆とか小松左京とか、なんかそういうところに連なってくるなという興味でやっぱり僕はまず入りました。まあ芥川賞なので一応純文学というふうにジャンル分けされるのかもしれないですけど、
うん、
僕もそんな語れるほど純文学を読んでるわけではないけれど、そういうとっつきにくさはないよね。
うん、あ、それはね、 公表の時からそう、公表の時にもそういった声ってありましたよね、確か。
純文学っていうのもその、
うん、
言ってみればあの喫茶店における純喫茶みたいな。
うんうん、あ、まあそうですね確かに似たようなものが、
うん、カテゴリーだと僕は勝手に理解しているので、
はい、
違うという、お前は何を言ってるんだというなんか方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、もう少しなんかやっぱり自由なジャンルだとは思うので、そういう意味で言うとやっぱなんかこの近未来 SF の形をした、まあ、そういう作品の体としては私はなんか入りやすかったなと思ったんですけど、
うん
うん、まあなんかスルメのように面白いというか、なんか噛めば噛むほど味が出るちょっと不思議な作品でしたね、
うん、あ、そうですね、これ多分なんかこう一回さらっと読んだだけではなんかわからないところとかも多分ね、あったりとか、あと読み直してみるとなんかまた違うことを考えたりとか違う考えが出てきたりとか、
そう、
うん、まさに何回か読み直したい感じですよね、
うん、いろんな解釈ができるし、いろんな解釈も、まあ、まあ解釈は読者の自由だし、あの多分どの解釈も、まあ、あながち間違いではないと思うんだけれど、うん、なんかあのあれに似てた、やっぱり宮崎駿監督君たちはどう生きるかを見たような、あのなんか1回目見た時のわけのわからなさ、2回目見るとなんとなく分かってくるみたいな、あ、そういうことだったのかもしれないなみたいな話が整理されてくるみたいな、
うん、
まあなんかやっぱりメタファーがものすごいたくさん、
そうですね、
隠されている感じなので、
あといろんなね、この社会問題みたいなところも要素として散りばめられていて、
うん、
それもまたこういろいろと考えさせられる物語の一つですよね。
そうですね、まあ、
なんか一応知らない方向けに、
はい、
あらすじとか
ですね、
ご紹介しておきますか。
そうですね、
はい、
はい、まああんまり言うとネタバレになるので簡単にというか、
あの出版社のところの読み上げます、
はい
東京都道場と九段理恵さん長ということで、ザッハの国立競技場が完成し、官僚論が浸透したもう一つの日本で新しい刑務所シンパシータワー東京が建てられることに。犯罪者に寛容になれない建築家牧野は、仕事と心情の乖離に苦悩しながらパワフルに未来を追求する。ゆるふわな言葉と身のない正義の関係を豊かなフローで暴く生成 AI 時代の予言の書ということです。
そのあらすじなんか分かりにくくない
まあでもこれあんまり細かく書いちゃうとちょっとネタバレがやっぱりこれ難しいと思いますよね。あらすじ、まあ、
一応言うと、あの2000何十年かの東京が舞台で、おそらくそんなに遠くない未来の話なんですけれども、そ
う
ですね、
数年後っていう設定で、
で一つ歴史が別の世界線を言っていて、
はい、
あの国立競技場問題があったじゃないですか、その東京オリンピックの開催が決まって、はい、新国立競技場を建てるってなった時に、一度新国立競技場のデザインコンペで選ばれたあの、
はい、
ザハ・ハディードさん、はい、もう亡くなりましたけど、はい、の案が一度採択されるわけなんですけども、費用がかかりすぎだとかいろんな理由で、まあ、結局、まあ、その案は撤回されるわけなんですけれど、実はその時そのザハ・ハディード案の国立競技場が当初の予定通り建築されていたという、
うん、
でその後東京オリンピックも予定通り2020年に開かれたっていう、はい、でその後の東京っていう、そういう設定なんですよね、
はい、
そしてシンパシータワー東京とは何かっていうと、この時代犯罪者とは呼ばずホモミゼラビリスと呼ぶ、
はい、
犯罪者とは犯罪を犯した憎むべき対象ではありませんと、いろいろ不幸な大変過酷な境遇があって、もうそういうことをせざるを得なくなってしまった、まあ追い込まれてしまったかわいそうな同情すべき人たちなのですという意味で、なんかホモミゼラビリスという らしいんですけど、はい、なんかそれを提唱した幸福学者なる人がいて、
はい、
でその人の提言に従う形で同情すべき犯罪者たちを、住まわせるための塔が建てられる、
はい、
シンパシータワー東京という名前の塔が建てられることになって、でそのデザインコンペに名乗りを上げたのが主人公である、牧野沙羅、女性建築家、
はい
はい、なんですけれど、どうも牧野沙羅はコンペに手を挙げたはいいんだけど、このシンパシータワー東京っていう名前がなんかすごく気に食わない
、
うん、なんか気持ち悪い、
うん、
っていうぐらいで、そこからまあいろいろ話が展開していくっていうくらいのことかな。
そうですね、やっぱすごくその、うん、この建築家の牧野沙羅さんはめちゃめちゃ言葉に敏感な、ね、
うん、
人で、すごい言葉についてこう突き詰めて考える脳内が、まあ、最初の方とかで描かれてるんですけれど、それもすごく面白いなって思ったし、本当にシンパシータワー東京ってなんだよっていう感じありますよね、
うん、
だって最初普通にもう全く前情報なしに読み始めた時に、え、刑務所なのみたいに結構それにびっくりしました。
まあ事実上刑務所、
うん、
新しい形の刑務所なんです。
まあそうですね、 その、ホモミゼラビリスの方が収容されているっていうタワーってことですもんね、うん、
僕はなんかこの言語感覚、
はい、
すごいわかるなというかね、
うん、
その牧野沙羅がとにかくシンパシータワー東京という言葉を受け付けない背景として、
はい、
とにかくいろんなやっぱ言葉に関してすごく敏感な人なので、
うん、
いろいろ言うじゃないですか、仕方なく脳内のゴミを吐き出すように文字を書き出していく、不老者、ホームレス、うんうん、育児放棄、ネグレクト、菜食主義者、ビーガン、少数者、マイノリティ、性的少数者、セクシャルマイノリティ、自分の手から書かれたとは信じたくないような文字に辟易する、
うん、
私はカタカナをデザインした人間とは酒が飲めない、美しさもプライドも感じられない、味気ない直線である上に中身はスカスカで、そのくせどんな国の言葉も包摂しますという口眼でありながら、どこか一本抜いたらたちまちただの棒切れとか構造物に愛着など持てるわけがない。これですよ、これ私これ打ち抜かれましたね、というかね、
響きました。
ね、いやこれずっとなんか日本語の不思議さって実はずっとある時気づいてから考えてたことなんだけど、
うん、
日本語ってある意味すごくここ特殊で、外来語をカタカナで表現するじゃない、
うんうん、しますね。
でこれってまあ小学校の時にそうするものだと教わって、
うん、
まあそう、何の疑問も特段持たずに僕らそうやってるじゃない、
はい、
うん、だけどこれって世界的に見て、このこういう形態の表現って実は特殊でさ、ガンちゃんは英語、英米文学の専攻の方ですけれども、
はい、
英語ないでしょ。英語は基本的に全部アルファベットで表記するから、外来語だろうが、
うん、
固有語だろうが全部アルファベットで表記するでしょ。
別のその文字を作り出すってことはないってことですよね。別の文字で表現するってことはないってことですよね、
うん、例えばまあ着物とか、
うん、そうですね、
まあ寿司とか、
うん、カラオケとかもそうだし、
うん、まあ昔はなんかイタリックにしますとか言ってたけど、最近もしないもんね、そんなね、
うん、
うん、
まあ、別にイタリックにしたところでっていうところもありますもんね、うん、文字自体は変わってないっていう、
うん、アジア言語でいうと韓国語も基本全部ハングルだから、
うん、
もう寿司だろうが天ぷらだろうが、うん、
確かに
すき焼きだろうが全部ハングルで、だからそれは基本的に固有語を表記する上で全然変わりないし、中国語もやっぱ漢字の音に当てるわけや、
うんうん
うん、
確かになんかこんだけ文字の種類があるっていうのはなんかあんまりないですよね。
そう、同じ言葉を
一つの言語で
ひらがなとカタカナと漢字の3種類で表記して、
うん、
漢字は漢字で書いてなんか振り仮名を振るみたいな、そういうのってまあ実は日本語って結構世界的にも特殊な言語だと思っていて、で、
うん、
ただそのじゃあカタカナで表記する理由ってなんだろうって思った時に、意外とこの ここどんな国の言葉も包摂しますという口眼でありながら、どこか一本抜いたらたちまちただの棒切れとかす構造物で、うん、牧野沙羅は言っているけれども、一旦よそのものですと言って借り受けておきながら、つまりこれはよそのものですと言って固有のものと分離する役割を果たしている、バリアの役割を果たしているのがカタカナではないかってずっと思ってたのね。
なるほど、
うん、でここで言うさっき言ったそのじゃあ不老者をホームレスといい、育児放棄をネグレクトといい、菜食主義者をヴィーガンといいみたいな、いいこのカタカナの言い換えに牧野沙羅はすごくやっぱり拒否感を示すんだけども、うん、こうすることによって本質を覆い隠す意味が実は
そうですね、確かに
役割が実はここに発生してくるんじゃないかっていう問題提起だと思うのね。
うん、
うん、
なんかこう隔たりを作りますよね。
そう、結局だからそのそこにある何かにそこにある何かを直視しない、
うんうんうん、
で済ませてしまう役割を、うん、実はカタカナ語っていうのを果たしているんじゃないかっていう。
確かに。
でそうしているうちに、牧野沙羅はシンパシータワー東京じゃないと、東京都同情島だという、あまり詳しく言えないけど東京都同情島という言葉が浮かんだ瞬間、そこからなんかこの東京都同情島という言葉がお化けのようになんかこう、独立したものとして動き始めるっていう、ちょっとまたこれが不思議なんですけども、この展開が、うん
ね、でもなんかこのマッキーな自体から出たわけじゃないじゃないですか、この名前自体は、
うん、そうそうそう、まあ、
そうそれも面白いなと思っていて、
だからねこの僕は何だと思ったかっていうと、この本この話ってのはまあネタバレ、これはちょっとネタバレにはならないかな、一番最後に、
はい、
本当に一番最後のフレーズとして、考え続けなくてはいけないのだ、いつまで、実際にこの体が支えきれなくなるまでだ、すべての言葉を詰め込んだ頭を地面に打ちつけ天と地が逆さになるのを見るまでだっていうフレーズがあるんだけど、つまりやっぱこれ牧野沙羅イコール九段理恵だと考えた場合に、私は自分で言葉を紡ぎ続けるんだぞっていう、なんかそういう悲壮な決意の表れなんじゃないかなっていうふうに読んだのね。
うん、うん、
うん、この本にはつまりこの牧野沙羅も、牧野沙羅の恋人であるタクトもなんかこう、これは近未来そうなるのかなって感じだけど、なんかちょっと思考が煮詰まってくるとすぐにAI に聞くんだよね。でもってさらに、この小説のもう一つのテーマはその言葉の分断による言葉が届かないっていうところも一つの隠しテーマになっていて、まあヘイトスピーチみたいなこともそうだし、うん、まあ、全く異なった相手の、
うん、
言葉が同じ言語で喋っているはずなのに、なぜか互いに全く言葉が通じていないっていう、そういう状況、そうですね、うん、これはまあ、まさに今 SNS で起きている、うん、SNS でだったりその他、うん、トランプのアメリカとかいろんな構図があるけれど、まさにそういうことを言ってるんじゃないかっていう。でそうなんだけど AI はこうやって自分たちがこう頭を抱えて全員ひねり出していた言葉をいとも簡単にポコポコポコポコポコポコポコポコ発するんだけど、うん、そうじゃないんだぞ、私はやっぱり自分で自分の言葉を発し続けるんだぞっていう、なんかそういう決意表明じゃないけど、
うん、
に読めたなっていうね、うん、そんな感じかなと僕は解釈しました。まあ解釈はいろいろあっていいし、どんな解釈も間違いではないだと思うんだろうけど、
彼女自身でもあるし、多分これを読んだ、読者にも考え続けろっていうふうに、なんかそういうメッセージを届けてるのかなっていうふうに思いました。
うん、まあなんか受賞の記者会見で AI に書かせた文章をそのまま使ったみたいなところが一人歩きして、
そうですね。それすごいなんか話題になってましたもんね。
話題になっていたけど、まあ読めばわかるっていうか、うん、読めば。明らかにこれは AI には書けない文章だってのは、まあ読めばわかるはずなので、
うん、
で実際なんかその AI に書いたりとか、あと後半に出てくるマックスさんみたいな混ぜ返しの
いいキャラですよ、
キャラクターが いて、いろいろな頃が、いろんなその言葉が折り重なって、なんかまあ一つの最後になだれ込んでいくって感じだけど、短いページ数はそんなに長くないんだけど、じゃあさらっとスイッと読めるかっていうと、そういう感じではなくて、結構やっぱりすごくいろんなところにメタファーを隠している感じがあるので、うん、簡単には読み切れないっていうか、スイスイ行くところももちろんあるけれど、さらさら読めるものではなかったなっていう感じはしましたけど、
うん、そうですね。
ガンちゃんは何の物語として読みましたか？
そうですね、あ、まあ、だからそのやっぱり言葉が本当に同じ日本語なのに通じ合わなくなってるって、先ほどヨッシーも言ってたように、なんか SNS でのこととかやっぱすごい彷彿とさせるなって思って読んでたんですけれど、やっぱりその言葉っていうのが、なんかそれまではちゃんと互いをなんか理解し合ったり、コミュニケーションのやっぱり道具であったはずなのに、なんかそれが X とか、まあ、ここでは Twitter とも出てるけど、 Twitter とかで とかの SNS とかで、もう本当に独り言がキャッチボールっていうよりかは、独り言でどんどん言葉がなんか石のように、なんかいろんな人にぶつけられているっていう、
うん、
なんか状況をなんかすごくこの物語にも活用というか取り入れてるっていうところがあって、
うん、
そこで言うと、なんかまたそのカタカナ語みたいなところがと AI とか、なんかコミュニケーション相手とのか、なんかこうそれこそ関係性とか、知らない人に言葉を投げかける時のなんかこう暴力性みたいなところとかを、なんかものすごく考えさせられたなって思いながら読んだんですよね。
ああ、なんか社会的な背景にやっぱりこう、うん、思いをいたしながら。
そうですね、なんかすごくそこがハッとさせられたというか、うん、
そうだからやっぱり、まあ、冒頭にも出てきた通りだけど、このシンパシータワー東京って一種バベルの塔、
うん、
ね、バベルの塔の再現って、まあ、まさに冒頭に書いてあったんだけど、
現代版バベルの塔って感じですよね、
うん、だからバベルの塔ってほら聖書に出てくる、うん、あるよね、世界中の人々が一つの言語で喋っていた時代に、
はい、
天まで届く塔を作ろうとした人間たちに怒った神様が、
はい、
お前たちなんと恐れ多いことをするのだと言って、うん、人間が喋る言葉を全部バラバラにしてしまったというお話ですよね、うん、
はい、
これがだからここに立つ意味が何なのかっていう、
うん
うん、それを牧野沙羅が名乗りを上げる意味って何だったんだろうって、なんかね、そうザハ・ハディードの国立競技場とかもすごく重要なメタファーとして出てくるんだけど、僕はまだここが解釈できてなくて、
ここまあなんか難しいですよね、うん、そのなんか何回か読んだらいろいろ分かってきそうな、
そうい
ろいろ見えてきそうな感じがあります、
うん、なんかそういう意味でスルメのように噛めば噛むほど味がある、ちょっとなかなかいろんな解釈ができるし、あとまあ個人的にやっぱり星新一のショートショートを SF ショートショートをなんか思い出すような、なんかちょっと、作りなので、まあ私の好きなタイプの本なストーリーだなと思いながら
あとなんかこのそのいわゆるそのまあ、多様性を突き詰めた先にあるなんか官僚論が浸透してる日本の社会みたいなのが、まあ、ちょっと怖いなとも思いました。やっぱ最近も感じる部分でもあるけれども、
ああそうですか、
平等って何なんだろうってやっぱたまに思っちゃうんですよね、平等とか、
はあ、
そういうところもなんかちょっとこの牧野沙羅もそのいろいろ言葉遣いとかの時に自分の頭の中に検閲官がいるみたいなことを言ってるじゃないですか。まあそうやっていろんなことを考えながら彼女は言葉を外に出しているわけなんですけど、ああなんかそういうのって確かにあるし、すごくもちろんめちゃくちゃ理想論を掲げれば全ての人がね生きやすい 全て誰も取り残さない世界みたいなのってすごくでも理想的ではあるけれども、本当にそんなことできるのかなってやっぱり思ってる自分がいるので。
ああ、なんかでも、
うん、
今の日本ってそこまでまだ行ってないような気もするんだけど。
もちろん完全には行ってないですけど、やっぱりこう流れ的には、まあ世の中のって言ったらあれですけど、完全にそっちの流れにはなっている中で、不寛容でいることが許されないみたいなところってちょっとあるなっていうふうにやっぱり感じる時があります。
なるほど、そう、牧野沙羅はなんとかでなければならない、なんとかでなければならないという
口癖
として言うんだけど、しかし最後に必ずと、ところでもし私みたいな女がここにいるとして
たらどう思うっていう、
ってこれってつまり知らんけど知らんけどっていう5文字に置き換えられるんじゃないかなと思ったり。
あ、確かに知らんけどですね、
というわけで、なんかこのすごく近未来的な、ちょっとなんか若干殺伐としたディストピア的な大敗感が漂いつつも、いろんな読み方ができて、まあすごくでも筋書き自体は暴力的ではないし、洗練されていると思うし、いろんなことをいろんなことを考えさせられる、いろんな解釈ができるという意味で、なんか、
そうですね、これだから多分ね、いろんな人と読んで、あだこうだ言うのが面白い作品な気がします。
そうだよね。
人によって多分着目ポイント違うだろうし、
いろんな人がもうすでに書評をあちこちで出してますし、朝日新聞にも書評載ってたし、高所高実で鴻巣友季子さんが、
はい、
書いてて、この鴻巣さんのこの解説、なかなか一周読んだら一回読むことをおすすめみたいな感じで、ちゃんとこの背景となるメタファーをきちんと押さえているというか、でも完全ネタバレなので読んでから読むことをおすすめしますが、
そうですね、一回読んでから多分鴻巣さん の連載を読むとより深く理解ができる感じがします。
そう、僕もそういう意味だったのかみたいなことはこれ読んで割と気づいたので、
はい、
考えが深まるんじゃないかっていう気はする、というわけで、ぜひ皆さんお友達読んでみて、お友達とこう感想を共有してみて。
そうですね、あとやっぱりこの東京都道場島っていう言葉がいいですよね。なんか口に出したくなるっていう、
語感がいい。
そう、語感が良くて言いたくなる。
全然知らなかったんだけど、東京タワーも最初の案は昭和島だったの。これ本当なのか、
私もそれちょっとびっくりしました。
衝撃だよね、なんか
昭和島だにならなくて本当良かったなって
、大阪には通天閣っていう名前のタワーが立っているけども、なんかそういう感じで対をなすものになっていたのかな、もしかしてっていうか、
確かに、東の昭和と西の通天閣みたいな感じですか。
そういうことを言われると、あながちなんかカタカナ語っていうのもこう、一概に否定されるものではないのかなっていう部分ももちろんあるよね、
そうですね、なんか、まあでもなんか確かにその何でもカタカナ語にするして、こうなんか見えなくさせるっていうのはありますよね、いろいろ。まあなんかビジネス用語とかもなんか、いろんな
ビジネス用語は煙に巻く
ためですよね、完全に。なんかそれでこう並べ立てられると、なんかそれっぽく聞こえるというか、説得力が妙に出てくるみたいな、
ね、
感じありますけど、なんかそれも思い出しました、こういうカタカナ語を見てて、
まあなんか日本人が日本語を捨てたがっているっていう、この牧野沙羅の指摘は、最初の結構この冒頭のここで結構私はすごいところに切り込んできたなと思って、なんかついに最後までそういう視点でずっと読み通してしまいましたけれども、まあ本当にいろんな解釈ができるし、どの解釈は一つではないはずなので、ぜひぜひ皆さんの解釈も教えてください。
そうですね、なんかこれ本当だから読書会とかやったらすごく盛り上がりそうな作品ですよね、
きっとね。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、 話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、X や Facebook ページ、Instagram、そして、YouTube チャンネル、メールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。概要欄のリンクからお送りいただくか、Twitter、X の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもありますので、よろしくお願いします。
はい、それではまた来週。さよなら。
さよなら。